ご紹介いただきましてありがとうございました。あの福井に伺うのはこれが2回目でして、以前はですね福井大学で行われた学会に来まして、それであの永平寺実はあの伺って、あのお坊さんたちが修行されている姿をちょっと見させていただいて、そのことについてはまたちょっと後に触れたいと思うんですけれども、実はあの今脳科学やってますと、あの脳に対するですねあの関心が非常に高まっているのを感じます。あの前頭葉を鍛えるドリルだとかね、あと記憶力を鍛えるだとか、あるいはその創造性を育むにはどうすればいいかとか、あるいはその子どもの教育の問題ですよね。テレビとかあのゲームの影響はどうなのかっていうようなことから、まあ、脳科学に対する興味が非常に高まっているのを私も感じるわけなんですが、なぜですねあのじゃあ脳科学に対する関心が今高まっているのかということを考えてみましたときに、もちろんその時代を超えた普遍的な要因もあると思うんですよね。脳ってのは私たちの心とか意識の働きを支えている臓器ですので、脳を知ることは、まあ、人間を知ることにつながるわけです。ですからいつの時代も人間はその自分の心、あるいはまあ知性っていうんですかね、あるいは感情、そういうものに今関心を持ってきたわけですから、今その脳というものに関心が高まっているっていうのはそういうまあ普遍的な要因もあると思うんですけども、もう一つですね、実はですね私があの非常にまあ関心を持って考えている仮説があります。さあ何かというとですね、ちょうどあの皆さんも体のこと気にされるときっていうのは、調子がいいときは別に気にしないですよね。で、なんかちょっと胃が痛くなったとかですね、胸が、あの動悸がするとか、そういうのが調子が悪くなったときになんか関心がそこに向きますね。で、どうもですね、その現代人が脳に興味を持っている、関心を持っているというのは、脳が調子が悪くなりつつあるというか、脳を取り巻くちょっと環境がですね、激変していて、それになんか人間の脳がなかなかついていけないっていうことが背景にあるのではないかと思っています。それでその最大の要因が IT、 いわゆるインフォメーションテクノロジーだと私は思っているわけです。あのこれらっしゃる方々はまあ様々年齢、学生さんからまあシニアの方までいらっしゃいますけれども、現代人は本当にその様々なデジタル情報に囲まれてきてるんですね。若い世代なんか特にあのもう携帯が手放せなくて、ちょっとまあ暇さえあるとその電話したり、メールをチェックしたり、インターネットに接続したりとかですね、あるいはそのホームページを見たり、自分でそのホームページを書いたりですね、そのような形でもう一日中そのデジタル情報に、まあ、まみれて暮らしております。で、横軸に時間をとってですね、縦軸にその情報量を書いてみますと、現代はその人間がですね、まあ、アクセスできると言いますか、触れることのできるデジタル情報が、まあ、このように指数関数的に増えている時代ですね。なぜかというと、コンピューターというのは基本的になんかそのムーアの法則っていうのがありまして、18ヶ月ごとに性能が2倍になるんだったかな、とにかくどんどんどんどん向上しているわけですね。そうすると今までよりも多くのデータ、しかもそれは文字だけじゃなくて映像とか音声なども蓄えられるようになってきて、コンピューターの側っていうのはどんどんどんどんその情報を蓄えているわけですね。ですから今例えばインターネットだと検索エンジンといって、例えばキーワードを入れますと、いろんなホームページが引っかかってくる。これなしではもうインターネットの上のデジタル情報の海を見渡すことさえできません。例えば、福井、居酒屋って入れるとですね福井市の居酒屋の名前が出てくるわけですけども、それでさえおそらく何千単じゃないですか。 そのキーワードだけでもとても、それを全部見てたらもうね、せっかく美味しい酒を飲もうと思ってたら日が暮れちゃったっていうことになるわけです。そのようなそのデジタル情報の今洪水があるわけですけども、ところがですね、我々のその人間の脳のキャパシティっていうのは変わりません。コンピューターの方の情報はどんどん増えているのに、人間の脳がその扱える情報っていうのは限られているわけですね。私は昭和37年生まれですけれども、私が子供の時はですね、まだ活字とか 音とか映像っていうのがですね、尊いものっていうのかな、なんかもう一つでもそういうものがあると本当に嬉しいっていう時代だったような気がするんですね。一冊の本だとか、まあ一つのレコードとかね、まあ一つの映像っていうものが本当になんか貴重なものっていうか、まあ福音っていうんですかね、そういうものとして意識されてたと思うんですけど、今はもう公害ですよね。まあもう追加次へと本は出版されるわ、活字もなんかいっぱい出てくるし、それからもうね、インターネット上に例えば映画が何万本ありますとか言われたら、そんなのいつ見るんだよっていう、あの本当ストレスになりつつあると。でですね、ちょうどこのような脳の容量は一定なのに、コンピューターの上のデジタル情報はどんどん増えているというような状況はですね、以前我々どっかで見たことがあるんです。それは何かというと、1972年だったと思うんですけれども、ローマクラブっていうですね、イタリアにあるシンクタンクが成長の限界っていうレポートを出したんですね。これご存知の方も多いと思うんですけども、成長の限界っていうのは、その我々はそのちょうど当時はですね、高度経済成長を謳歌してたわけですね、世界中の人が。ところがそのローマクラブは、実はその地球の天然資源には限りがあると。しかもどんどんその産業廃棄物をですね、捨てていったら、いつかはその地球がもう悲鳴を上げて、人間のその経済活動自体が維持できなくなるっていうようなことを出して、で、まあ非常に衝撃を与えたわけですね、当時の世界に。で、ちょうどその時のローマクラブが問題にしたその自然の容量っていうんですかね、自然のキャパシティと人間の経済活動の関係と似たようなことが、実はその情報という領域において今起こっているわけです。これはもう本当に私は、まあ、人間性の木っていうか魂の木に当たるようなことだと個人的には思っています。私自身で言えば、例えば今電子メールをですね、一日大体数十通読んで書かなくちゃいけないような状況で、それからスパムってあのコンピューターやられる方はお分かりになると思うんですけど、勝手に向こうから送りつけてくれるやつが、あのなんかね、いろいろ勇ましいタイヤグラムとのこと、そういう文字が並んでるやつが、私の場合数百通来ますね、一日。もうそれからそのとにかくですね、今多くの人が、あの必ずしもコンピューターとかインターネット使わない方も情報の洪水の中でちょっとアップアップしている状況で、私はその脳というものに関心が、まあ、向かっている歴史的な条件というのはここにあると思うんですね。じゃあもう俺たちは末世に生きてるのかっていうかですね、あのこれから脳はそのどんどん今の自然環境みたいに劣化してダメになっていくかっていう、僕はそうは思わないです。つまりローマクラブはここで成長の限界っていうレポート出しましたけど、私たちのその経済システムはそれをうまく乗り越えましたよね。いろいろその省エネ技術を開発したりとか、あるいはそのいわゆる、産業廃棄物も徐々にその毒性を減らしていってっていうような技術をあの発達させることによって、まあ、乗り越えましたけども、私たちの脳もまさかこのような危機を乗り越えるんだろうと思います。でそこでですね、じゃあそのコンピューターと脳を比べた場合、その私たちの脳だけが持っている素晴らしいその性質は何なのかなっていうことを考えないと、やはりその情報とどう付き合うかってことは分からないと思うんですけれども、例えばですね、そのいわゆる記憶力っていうことをとっても、脳とコンピューターはかなり違います。脳の研究をやってますとですね、さまざまな方から質問を受けまして、一番多い質問の一つが、トップ10に入るような質問の一つが、まあ、記憶力を良くするにはどうすればいいんですかとかですね、最近物忘れが激しくて困るんですけどっていうご質問です。で、脳科学者が考える記憶力と、いわゆるコンピューターのような機械の持つ記憶ってのはかなり様子が違うんです。それはどういうことかってことをこれからお話したいと思います。実はですね、その記憶力ってのは普通には何かを覚えてそれを正確に再現する、例えば誰かの人の名前をですね覚えて後でその人の名前を言うっていうようなことを普通記憶力だというわけですけれども、脳ではもちろんそういう問題にも関心があってですね、まあ、見たものを覚えてるとか、それからその聞いた名前を覚えてるとかですね、そういう記憶も大切なんですけども、実は脳が持っている記憶に関する力の最も素晴らしいものは、単純にその記憶を蓄えて再現する能力ではなくてですね、記憶の編集力なんですね。 これはどういうことかと申しますと、一般にですね、脳の中では、記憶は最初はエピソード記憶っていう形で蓄えられます。これはですね、ある時にどこでどのようなことがあったっていうのは、そのようなエピソードですね。それに対してもう一つ、その意味記憶っていうのがあるわけです。これはですね、例えば、暖かいという言葉の意味はこういう意味であるとかですね、あるいは福井市というのはこういう場所であるとか、 UI っていう建物はこういうところであるっていうことに関する自分なりのその理解というか、そういうのが意味記憶です。で、その記憶の編集力というのはどういう意味かというとですね、脳の中ではそのエピソード記憶から意味記憶への編集が行われているということです。これがですね、非常に人間の脳だけが持っている素晴らしい力なんですね。例えば言葉の意味を考えてみたいと思うんですが、皆さん例えば暖かいっていう言葉の意味をいつ知ったかって覚えたりしますか？自分の生涯の中でですね、おそらくこの時に辞書を引いて調べたとか、この時にその人に話を聞いて分かったっていうような形で暖かいという言葉の意味は、把握されてないはずです。つまり暖かいっていう言葉は子供の時からですね、おばあさんとかお母さんとかお父さんがその暖かいっていう言葉を使ったいっぱいもう無数のエピソード、だから今日は暖かい日だねっておばあさんが言ったりとかですね、お母さんが、暖かいご飯できたよとか言ったりとかですね、そういう無数のエピソードの中から私たちの脳が、まあ、編集して作り出したものが暖かいという言葉の意味であります。ということはどういうことかというと、脳の中では常に無数のその日常の体験からのですね、編集作業を行えているということです。これはコンピューターには全くできないことであります。例えばですね、人間っていう言葉だってそうですよね。人間ってのは何なのか、これは実は誰も定義してないんですよね。ただ我々は人間っていうものは何なのかってことを、まあ、その人間っていう言葉が使われた無数のエピソードの集積の中から、まあ、なんか理解していると。で、実はですね、この問題が日本の英語教育の最大の欠点とも関係しているんです。なぜ私たちが日本語をこんなにね、流暢にとか豊かに扱えるのかっていうと、それだけ多くのエピソードに支えられているからなんですね、私たちの日本語の理解は。例えば、干すと乾かすって言葉がありますけども、干すと乾かすの違いってなんとなく我々は理解しているわけです。例えば、ポケットに入れていた千円札が濡れちゃって、それをガラスにペタッと貼って乾燥させると。これは干すじゃなくて乾かすのような気がするんですね。それから例えばベランダに布団を置いて日に当てると。これはまあ干すかなって感じしますよね。それからなんか子供がなんかおねしょしちゃって、その布団をなんかベランダに置く。まあこれは乾かすでもいいかなって感じがしますね。で、こういう使い分けはおそらくネイティブじゃない、日本語を母国語としてない外国人にはものすごく難しいはずです。でもなんで我々がそれができるのかといえば、これは干す、乾かすっていう言葉 を使うですね、機械が、エピソード記憶が本当に無数にこれ集積されているからです。ということは語学、言葉をですね、獲得する王道は一つしかないってことです。つまりエピソード記憶をなるべく多く積み重ねるってことでしかないわけです。ですから、日本の英語教育のように、この単語の意味はこういう意味ですってから始まると、絶対にこれは間違います。例えばですね、ブックっていう本、言葉ありますよね。これは、本って機械的に覚えるわけですよね。しかし、ブックっていうのは動詞として、予約するっていう意味もあるわけです。そうすると、あ、ブックは予約するなんだな、ホテルの予約するだなって覚えるわけですね。ところが、さらに、例えば、サッカーの試合とかで、レッドカードとかイエローカード、これはブックって言うんですね。もう、ここら辺になるともう完全に混乱してまいります。つまり、ブックって言葉は、我々、機械的に本って覚えてますけども、ネイティブが使っているブックって言葉の意味っていうかですね、それはもう非常にもっと豊かなんですね。これ当たり前なんですけども。で、それが自由に使いこなせるのが言葉の能力です。ということは、英語を上手くなるための、 な方法は何かというと、これはたくさん読んで、たくさん聞いて、たくさん喋るしかないんですよ。あのそんなね、日本 の, あの英語教育みたいに中学校で、学習する単語はこの200単語とかね、これは全くナンセンスなんで、というのはあの皆さんお考えになれば分かりますように、あの皆さんが子供の時ですね、親はなんか、よし、この子まだ小さいから200語しか使わないで喋ろうって気に使ってくれましたか？そうではないわけです。つまり言葉をあのえそのエピソードそのシャワーのように浴びつつ、その中からその意味を抽象していくっていうのが私たちの脳の持ってる本当に素晴らしい能力、編集力ですね。だから僕はその記憶力がいい人っていうのは記憶の編集力がいい人だと考えるべきだと思うんですね。言葉の意味だけじゃないんです。例えばですね、あの皆さんもう退職された方も、あるいはその今まだ働かれている方もいらっしゃると思うんですけども、例えば会社に勤めている方が会社の上司との付き合い方っていうのはどういうあるべきかっていう、これも一つの意味ですね。どういう、例えばこういう状況で上司がこう言ったら、上司は思いつきでものを言ったりするわけですが、どうすればいいのかっていう、これはまさにその人が人生において掴んだ意味の問題ですね。つまりどのようにこのような時には対処するかっていう、そのノウハウっていうのはですね、別に公式としてどっかに書いてあるわけじゃないんです。その本当に様々な場面で、あのいろんな人がいろんな形で、まあ、接しているのを見たり、自分が何かをしたりっていうような、その記憶から脳の中で編集されて、何かその新しいやり方とかね、考え方を見出す、こういう人を頭がいい人っていうわけでしょう。そうなりますと、その記憶の編集力っていうのは非常に重要な問題であると考えざるを得ません。コンピューターのように単純に蓄えた記憶メモリーをですね、再現するだけだと、これはもう今コンピューターができるわけですからね。あの例えばいい国作ろう鎌倉幕府とか言ってですね、1192年の鎌倉幕府から開かれた時代だって覚えたって、これはしょうがないでしょ。だってもうそんなのコンピューターに載ってるんですから。ガッツイ島津みたいに良い国いたから4192年っていう人もいたわけですけど、まあ、ああいう人は、まあ、逆に言うと素晴らしい記憶の編集力があるかもしれないですよね。ガッツイ島津は。もう人間はその再現する、記憶を再現するっていう能力でコンピューターに対抗してもしょうがないんですから。あの、考えてみますと、人間の社会ってのは本当に劇的に変化していくわけでして、その時々でですね、マーケットっていうか、その社会の中で最も必要とされ、評価される能力というのは変わっていくんですよね。例えば昔あのスティーブンソンが蒸気管を発明してですね、動力を得る前っていうのはやっぱり肉体労働ってすごく大切なわけだったわけですよね。あのお城を作るにもその人足の方に働いてもらうっていう、そういう必要性が非常にありましたから、その頃はおそらくそのマンパワーっていうか肉体労働は非常に意味があったわけです。でその後その蒸気管が発明されて、まあ、産業革命がなされて、その後実は必要にされたら、皆さんご存知のように事務能力っていうか、いわゆるホワイトカラーですよね。あれなんかその処理をまあ処理して、まあいろんなそのなんていうかな、事務的なことをやるという人たちがまあ高く評価されて、そういう人たちはまあ高い給料をもらって、まあ我が家の春を謳歌したわけですけども、実はその先ほど最初に申し上げました IT コンピューターの情報技術がまあ、発達することによって、そのような事務処理能力の市場価値っていうかですね、評価は下がってるわけです。これはそんなこと別にいらねえよって、お前にやってもらわなくてもコンピューターにやってもらうからって、実際その今あのコンピューターのソフトで、まあ、オフィスとか、まあ、ワードとか皆さんお使いになってるかもしれませんが、ああいうものが出てきてしまったので、その昔だったらですね、10人でやってたようなことが1人でできるようになっちゃってるわけですね。でそういう時代にじゃあ、最も評価されるっていうかな、あの価値がある、能力は何かっていうか、ここで言ったその記憶の編集力、新しい意味を見出す能力だし、さらに言えばその創造性ってことになるわけですね。でこれはもう今のコンピューターには逆立ちしてもできません。要するにコンピューターってバカですから、一度蓄えたメモリーはずっとそのまま覚えてるわけです。バカの一つ覚えみたいですね。だから人間は逆にそれがあやふやになったりしますよね、記憶が。あれは逆に言うと人間は常に記憶を編集しているので、そういうあやふやになるとか、そういう副作用も出てくるってことです。つまりですね、 完全に記憶するっていうことができないってことと、新しいものを生み出す創造性があるってことは、これは同じことなんです。実はその人間の中でも驚くべき記憶力を持った人ってのはいるんですね、時々。脳生理学者がそういう特殊な人を、研究したりしてるんです。で、そういう人ってのは、例えば10年前のどっかで行われた会話ってのは正確に言えるんですよね。あの時 A さんは何とかって言って、B さんは何とかって言って、で、本当にテープレコーダーのようにですね、正確に再現できる人はいます。でも我々はそういうことをやってももうしょうがないんですよ。だってそれはだってもう、録音機があるんですから。さらに、非常に重要なことはですね、脳科学者がそういう人の脳を調べた結果、はっきり分かったことは、そういう人たちはそういう記憶力を、記憶の再現力を手に入れる代わりにですね、非常に重大なもう一つの何かを失ってるってことです。で、それは実はその創造性のようなものなんですね。つまり人生の経験から意味を見出すってことですよ。そういう能力を失う代わりに、そういう単純な記憶力っていうんですかね。そういうのをその人たちは得ているということが分かったわけです。それでですね、じゃあ創造性っていうのは、そんなことやっても困るっていう方もいらっしゃるかもしれません。つまり我々どうしてもその創造性っていうのは特別なものっていうんですかね。ピカソだとか、ね、モーツァルトとか、ああいう特別な人だけに宿るものだと思いがちなんですけども、そうではありません。創造性っていうのはですね、脳科学の視点から見るとどういうことになるかっていうと、我々がなんか普段何気なくやってることが創造性の表れなんですね。例えばその電車の中で、おばあさんが立って困ってるのにですね、若者が堂々と座って席を譲らないと。で、その時に若者の心も傷つけないで、で、おばあさんがうまく座れるような一言って何なのか。これは創造性です。例えばですね、子供が大学受験に失敗しちゃったと。ね、その時に、例えば親はどういうこういうことを一言かけてあげられるかって、こういうコメント力みたいなものは、これは創造性の問題なんですね。で、そのようなことを考えていくと、実はその我々のその、日常における創造性のですね、最もその、なんていうかな、身近な適応の現場っていうんですかね、実践の現場っていうのはその、他人とのコミュニケーションだっていうことが分かると思うんですね。で、ここからですね、実はその、人間というものが、そもそも脳をこのような形で進化させてきた大きな理由というのが、実は見えてまいります。皆さん知性っていうのは頭がいいってことはどういうことだと思いになってらっしゃいますか？いろんな答えがあると思うんですけどね、記憶力のことではないらしいなってのはなんとなく今のお話で分かっていただけると思うんですけれども、じゃあドリルをね、正確に早くやることが知性なんでしょうか？どうもそうでもなさそうだなということもなんとなく分かっていただけると思います。創造性っていうのは知性の表れですけれども、実はですね、今の脳科学において知性とは何かと考えたときに、それはですね、いわゆる社会的知性のことであるというのが、コンセンサスとして成り立ちつつあるわけです。人の心が分かるってことですね、簡単に言うと。で、人の心が分かるっていうとね、いかにもなんか曖昧模糊とした話のように思われますけれども、実はこれが人間の脳がやってることの中で最も難しいことであります。なぜかといえば、他人の心ってのはですね、この世の中で最も予測が難しく、それはね、自分の例えば奥さんとか旦那とか恋人とかのことを考えれば分かりますよね。何を言い出すか分かんない。何考えてるか分かんないっていうのが他人です。で、そのようなその他人の心を曲がりなりにも、予想してっていうのかな。で、いろいろなんとかうまくコミュニケーションしていくと、これはすごい能力なんですね。実はこれコンピューターには全くできません。で、これがいかに大変難しいことかということが分かってきたのということが、おそらく長い目で見ると、過去10年の脳科学の僕は進歩だったと思うんですね。じゃあコミュニケーション、社会的知性ってことを考えるときに、最も重要なことは何でしょうか？ 記憶力でしょうか、言葉の力でしょうか、まあ、そのようなものも大切なんですけれども、実は感情なんです。感情っていうのはどういう意味かというと、別に喜怒哀楽っていうものだけが感情ではありません。我々はその喜怒哀楽みたいなね、典型的な感情だけじゃなくて、いろんななんかその感情の働きを脳の中に持っております。例えば一つの例として直感っていうのも感情の働きなんですね。これ、直感っていうのは皆さんなんか例えば、まあ、小さな例で言えば今日昼飯何食いするかって言ってじゃあラーメンにするかって、これも直感ですね。あるいはそのサッカーで中田がどこにボールを出すかって考える、これも直感であります。でですね、人間の脳の働きで最もその今のところ研究が難しいっていうか、どうやってるのか分かんないっていうのが実は感情なんです。その感情の働きとして直感というのがあって、でその直感、感情で支えられて実は社会的姿勢とかコミュニケーションというのがあるというのが今の脳科学の最も重要な研究テーマなんです。じゃあね、その感情ってのは何なのか、これがおそらく私が、今日お伝えしたいことの最も中心的なところになる。つまり世間で今感情とはこういうものだと思われているものとですね、ね、脳科学の最先端で感情というものがどう考えられているかということには随分開きがあります。普通感情というのは我々原始的なものだと思いますよね。例えばなんか欲しいものに、まあ、近づいてそれを得ようとする、あるいは嫌なものは避けようとする、そういうですね、まあ、ちょっと動物的な反応っていうんですか、そういうのを我々はどうしても感情だと思ってしまいがちです。で、そのような感情を理性の働きで抑えるというようなことを我々は、まあ、脳の、ね、一つの基本的な成り立ちとして想定しているわけですけれども、そうではないです。感情というのはですね、何のために発達してきたのかというと、ちょっとまあ硬いことになってしまいますが、不確実性にどう対処するかという、この問題に対処するために、進化してきたと言われているんですね。不確実性とは何のかって、これは皆さん人生ね、それぞれ今まで生きてこられたから分かると思うんですけど、人生は不確実なことばっかりじゃないですか。今日だってなんかここにね、来てなんか分かんないけど、脳の話するらしいけど、面白いか面白くないか分かんない。これ確実に面白いって保証してくれよって言ったってね、その困るわけで主催者がもう。わかんない中でまあ来てみようかなって、まあ判断されて直感で来たわけですね。全然合理的な理由は何もないわけですけども、生き物っていうのはですね、人間に限らず生きていく上で、ここに行けばね、必ず餌があるとか、このメスだったら誘えば絶対言うこと聞いてくれとか、あるいはこういう行動をとってれば絶対に捕まって食われちゃうことはないとかですね、そんな確実なことを保証してくれる神様はいないわけです。何が起こるか分かんないのが、まあ、人生だし、人生だけじゃなくてその動物はみんなそうなんですけども、そのようなですね、不確実性に対処するために脳が長い時間をかけて進化させてきたものが感情なんですよ。ですから、感情というものの働きというのは基本的に生きるっていうことと深く結びついております。答えが決まったドリルをやるっていうのは人生じゃないです。これは人生ってのは何なのかって言えば、学校はどこに行ってね、何を専攻してね、それから会社、就職、自分で自営業をやるんだったら何をやって、取引先どうしようかとか、誰と結婚しようとか、子育てなんかうまくいってないけど子供に何て言おうかとか、なんか奥さん最近機嫌悪いけどどうしようかとか、これ全部不確実な問題なんですよね。何したらいいか分かんないわけですから、何したら正解かってことは誰も保証してくれないんです。で、そのような中で何とか生きるために人間の脳ってのはもともとあるわけで、数学だとか、そういう抽象概念を考えるために進化してきたんではない、結果としてそういうことを考えるように我々になってますが、我々の脳の最も大切な働きっていうのは、その不確実な状況で何をするかっていう選択をするってことですね。判断をするってことですね。そこに現れているわけです。ですから先ほどの サッカーの中田の例は出しましたけども、イギリス人がですね、伝統的にエリート教育の中で、サッカーとかラグビーとか、ああいうスポーツを重視してきた理由っていうのはそこにあるわけですね。つまり、イギリスのエリートたちに最も求められた能力っていうのは判断力ですね。直感です。つまり、難しい状況で何をすべきかっていうのを選択するってことです。で、これはですね、日本の一部官僚に見られるように、正解が決まってると思っている人たちではありません。別になんかその条例とかですね、通達見ればそこに正解が書いてあるんじゃないんですよ、実際に。人間の社会っていうのはね。これはもちろんその日本の官僚機構の中でも優秀な人はみんなわかってるわけですけども、エリート、イギリスエリートってのは徹底的にそういう教育をされてきたわけですね。で、なんでそれでスポーツが役立つかっていうと、要するにサッカーとかラグビーの各状況の中で、正解が何なのかわかんないからですよ。つまり中田がですね、小野がなんかあそこに走ってくれるかなと思ってボールを出したら、小野は走ってくれないかもしれないですよね。それからそのディフェンスがなんか走ってきて、遮っちゃう、インターセプトしちゃうかもしれないですよね。そういう不確実な、正解が何なのかわかんない状況下で、しかも限られた時間で、まあ、サッカーの場合ですと瞬時に判断しなければいけないって。これがまさに、その、イギリス人が求めるエリート教育に、まあ、含まれていた要請だったわけです。そのことがおそらく、もちろんこれ、当時脳科学なんてやってないですからね。一種の世間知としてイギリス人は知ってたんだと思うわけですね。で、日本人も実は別にそういうの苦手じゃないんですよ。それはね、安土とか桃山とか、あそこの戦国武将ってのは、まさに下克上ってのはルールなしきようですから。あの頃はおそらくそういうことは日本人はかなり直感的に知ってたんだと思います。ですから最近その日本美術はかなりブームで、で、特に安土桃山時代の茶道具とかね、黒楽茶碗とか素晴らしいものがいっぱいありますけども、安土、狩野派の絵とかですね、ああいうものの素晴らしさっていうのはおそらくそういうなんか当時の人の脳の働きと無縁ではないはずですね。一方その IT の中でそのデジタル情報の洪水で脳のなんか力がもう痩せ衰えてる現代人が生み出すアートがですね、いわゆるアートが現代のアートがその安土桃山の傑作と比べてどうかって、これはもうちょっと目を下に向けてちょっと恥ずかしがるしかないわけでね。やっぱりそこら辺は時代の変化っていうのはものすごく大きいと私は思うわけです。で、イギリスの話したついでにもう一つだけ申し上げれば、そのこれ皆さん、大学で法学部やられた方はもちろんですけども、イギリスの憲法ってのは非成文憲法だっていう話はご存知だと思います。つまり憲法には2つあって、成文憲法と非成文憲法なのですね。で、日本の憲法は成文憲法です。ちゃんと書いてあるんですね。一方、イギリスの憲法は非成文憲法です。これはもちろんマグナカルタとかそういういくつかの方言となる条項があるんですけども、イギリス人って恐ろしい国なんですよ、本当に。だって首相がどう決めるかっていうのはルールで書いてないんですよ。っていうか、首相という制度でさえ、なんとなくいつの間にか出てきたんですよ。ですから、イギリスの首相ってのは女王が任命しますね。あれ別に女王は、イギリスの下院で最大政党の党首を首相に任命しなければいけないって憲法に書いてあるわけじゃないんですよ。この恐ろしさわかります？僕イギリス2年いましたけど、恐ろしい国だと思いますね。本当に。何が恐ろしいかっていうと、我々日本人が、今日本人はなんか憲法9条がどうのこうのとか言ってるでしょ。あれの前提になったことは何かっていうと、その、ルールは文章で書いてあるものだっていう考え方ですね。イギリス人が非成文憲法をやってるってのは、これどういうフィロソフィーかっていうと、最も大切なルールは、大切なことはですね、ルールなんかじゃ書けねえだろうっていうことです。特に国の成り立ちに関するようなね、もちろん自由とか民主主義だとか、そういう根本的なプリンシプルは変わらないわけですよ。しかし具体的な状況でそれがどのように適用されるかって、これはまさに人間の判断に委ねられることですけれども、そのところ、そのことがですね、そんなルールなんかで書けるはずないだろうっていうのがイギリスのフィロソフィーですね。 これは考えれば考えることが恐ろしいと思う。つまりだからエリザベス女王はひょっとしたらそのブレアもあるいは保守党の党首もですね敵人じゃないと思って、でなんかその政治的ななんか状況で、例えば日本にもそういうことありましたよね。例えばザイヤの誰かを首相にした方がいいんじゃないかっていうようなことを我々思ったことありましたよね。そういう時にこれはものすごい政治的なリスクありますよ。あるけれども、やろうと思えばやろうと本音で思うのがイギリスっていう国で、これは逆にその政治体制としてはね、独裁者までかもしれないし危険ですけれども、今のところうまくいってるわけですよね。でもね、考えてみたら、その我々はその生きるっていうことのなんていうか意味を真面目に真剣に考えていったら結局そういうことになるんじゃないですか。つまり本当に大切なことはルールでは書けないわけですね。車は左を走るとか人は右を歩く、これはどうでもいいことだから、だからどっちかに決めといた方がいいですよね。電車は何時何分に来る、これもやっぱり決めといた方が困るけど、でも本当に大切なこと、つまり自分はどういう人生を歩むべきか、これはルールから導かれませんよね。だって分かんないんですから、不確実なんですから。そのような判断を支えているのが、まあ人間の感情のシステムということになります。でその感情とコミュニケーションとの関係なんですけれども、まあ男心と秋の空とか言いますが、人間がですね、およそその生きていく中で出会う最も不確実なものが他人の心なんですよ。しかも大切なもの、まあ天気も大切ですけれども、自分にとって大切な人がどのようなことを考えているかっていうことに比べればそんな大切でもないですよ、天気はね。雨降れば別に傘差せばいいんですから。で、ですからその我々がまあ不確実な状況の中で判断するという意味で、まあその感情のシステムを進化させてきたわけですが、それが最も従前にさ機能するのがそのコミュニケーションの現場なんですね。で、コミュニケーションっていうのはですね、非常になんかまあ A と B がこうやってなんかいろんなことをやり取りするわけなんですけれども、ここでその現代の脳科学ではその心の理論ってことを盛んに問題にします。これ変な言葉なんですけども、これはですね、A さんと B さんがお互いに相手の気持ちっていうのはこういうもんなんだろうと思ってる。それが心の理論です。例えば、女の子がお母さんの顔色を伺って、お母さん今こういう気持ちなんじゃないかとか、こういうこと考えてるんじゃないかと、まあ、推定するというのが、まあ、心の理論です。これはまあコミュニケーションには欠かせないことなわけですけれども、ここで問題なのはですね、完全なる心の理論は存在しないってことですね。つまり私たちは絶対に他人がどういうことを考えているかってことは、完全には知れないっていうことです、原理的には。ということで私たちは、日常ですね、他人の心は分かったことにしてコミュニケーションしているわけですね。本当は分かんないんです。本当は分かんないんだけども、その分かったことにしてとりあえず先に進むと。で、これも先ほどから申し上げてます、感情とか直感の問題になるわけですね。これ数学の問題だと分かったことにして進むってのはまずいですよね。やっぱり数学はちゃんと答えがあるわけですから、その答えをちゃんと押さえないと、やっぱり数学はまずいわけですけども、コミュニケーションにおいては答えはないんですよ。つまり、ああ、いい話をできたなって思った場合でも、本当にいい話だったかどうかってのは分からない。少なくとも今の脳科学はそういう立場を取るわけです。そこにコミュニケーションの固有の難しさがあるし、また面白さもあるわけです。で、さらに言えばですね、そのコミュニケーションにおいて私たちの脳がどのように働くかということを見ますとですね、そこに非常に面白い問題が現れてまいります。つまりですね、それは A さんが B さんに働きかけようとするときに、A さんがその様々な人格を取るっていう問題であります。これは皆さんも日常で経験されることあると思うんですけれども、話す相手によって自分の性格ガラッと変わるってことありませんか？ありますよね。友人と話している時の自分。それから会社の上司と話している時の自分。あるいは自分の子供と話している時の自分。 まあ、奥さんとか旦那と話した時の自分、全部違いますよね。で、それはやはり人間の感情の働きなんですね。感情のシステムがそのような形でその違う自分、 A さんが B さんに、話しかけるときに A' という人格が現れるという。で、これは実はですね、人間の脳が持っている創造性の最たるものなんです。これは驚くべきことでしょう。皆さん自然にやってますよね。4歳の子供だってやりますよね。4歳の子供が同年代の子供と遊ぶ時の態度と、ジュースが欲しいって言ってね、お母さんに甘える時の態度、これ全然違うでしょ。あれが年でもやってるわけですよ。これは本当にすごいことなんですね。これをコンピューターでやらせようと思ったらもうとてもできません。で、実はその A が A' になってしまうという、ここの中にこそ人間の創造性の最も重要なヒントが隠されているわけです。だって何の苦労もなしに A' になっちゃうわけですから。普通我々は創造性っていうとですね、何かを生み出す、つまり自分は変わらなくて、何かが変わらない自分の中から生み出されるっていうのは、そういうモデル、イメージで捉えますけど、本当はそんなはずないでしょ。だって何かが生み出されるっていうのは自分の脳が変わることですから。自分が脳が変わるってことは自分が変わることですから。ですから創造性のその最たるものっていうのは自分が変わることなんですよね。これは当たり前なんですけども、だから僕はその、冒頭にその永平寺伺った話をしましたけども、永平寺ってやっぱり非常に感銘を受けたわけです。永平寺はご存知のようにもう観光客はひっきりなしに来ていて、だけどそのお坊さんたち の、 その生活空間と観光客の生活空間というのはきちっと、まあ別に鉄格子があるわけじゃないですけど分けられていて、でもっと僕は感銘を受けたのはその観光客とお坊さんたちの立ち振る舞いとか、まあ面構えっていうんですかね、まあ、全然違うんですよ。あれはやっぱり素晴らしいなと思って、それであのあれは結局ですね、禅の修行であそこにまあ1年とか2年いらして修行されるわけですけども、あそこで何を目的にしているといえば、もちろんその自己修練っていうかですね、自分自身が変わることを目的とされているわけですね、永平寺っていうのは。で、僕は本来はその教育とか創造性っていう問題はそういうふうな視点から考えなくちゃいけないと思うんですね。つまり教育っていうのは情報を何か入れることであって、創造性っていうのは自分が情報を出すことである。これは非常に極めて機械的な考え方です。で、人間の脳で実際に起こっていることはどうもそういうことではなくて、本当に皆さん子供の時からのことを考えていただきたいんですけど、自分がですね、ごく普通に同級生と喋っている時と、お父さんと喋っている時と、お母さんと喋っている時と、先生と喋っている時と、使い分けていたと。しかも同級生でも男の子と女の子では違ってたと。この中にですね、自分が変わるということの意味での創造性の非常に重大なヒントが隠されています。ですから、例えばモーツァルトのような有名な例でもですね、モーツァルトはもちろん英才教育を受けたわけですけども、彼の受けた英才教育で極めて重要なポイントが一つあります。それは何かというと、モーツァルトは最初から現場にいたってことですね。プロのミュージシャンと一緒にいたってことです。つまり、宮廷で、その、貴族を前にして実際に演奏する人たちと一緒にいた。ここでおそらくモーツァルトの A' が導かれたわけですね。引き出されたわけですね。これは私たちその幼児教育ってことを考えるときに本当に考えなくちゃいけない問題で、これ我々のようなその研究者でもそうなんです。研究者はですね、まあ卵は大学院っていうところに入るわけですけども、まあ、1、2年で驚くべきほど変わりますね。これどういうことかというとですね、大学、その研究者、プロの研究者の間に入る前に、研究ってのはこういうもんだと考えていることというのは、単なる知識ですね。で、それとですね、その、実際の研究の現場で、まあ、共有されている感覚ってのは、これ全然違う。まあ、要するに、現場に行かないとわかんない。これ別に研究だけじゃないです。全部そうですよね。で、現場に行かなくちゃわからないことっていうのはどうやってじゃあ我々は身につけるのかっていうのは、これはそれはその現場にいる人との関係性でしかないわけです。で、その関係性を通して新しい自分が獲得されるっていうかね、生み出されるってこと以上の創造性っていうのはないんです。つまり教育っていうのは僕はそういうことだと 思うんですね。知識を身につけることでは全くない。まあそれはあっても別に邪魔にならないですよ。一番重要なのはその人が何か変わるっていうかですね、その人の中の新しい可能性が引き出されるってことが本当の意味での創造性であります。これはまあ何回も繰り返し申し上げますが、コンピューターには全くできないことです。それで、そういうふうな視点からその創造性っていうことを考えたときに、コミュニケーションと非常に深く結びついているということはお分かりだと思います。つまり私たち人間の脳が、自分を変えるきっかけになるっていうのは多くの場合コミュニケーションの現場なんですね。やっぱり新しい人と知り合うとですね、その人と知り合っただけで人間が変わるってことが実際にあるんですよ。自分の経験に照らしてもあるし、あの友人仲間にしても絶対にある。だから人とのつながりが重要だったらそこにあるわけで、一人の人を知るってことはですね、新しい大陸一個見つけるのと同じようなもんですよ。それは本当に得難いことで、なぜ得難いかっていうと、それで自分が変わることがあるからですね、本当に。で、あの子供の時のそのお母さんに甘えてジュースちょうだいって言ってる時の経験を思い起こしていただければわかるんですけども、別にその時苦労してやってるわけじゃないですよね。自然にそうやっちゃってますよね。一般にですね、その人間の脳の創造性の非常に面白いところっていうのは、脱抑制、創造性ってのは脱抑制だってことです。抑制を外すと自然に創造性の基礎となる直感力とか判断力っていうのは勝手に出てくるんですよ。あのこれは昨日大リーグの記録を破った一郎なんか見ててもお分かりだと思うんですけど、もちろん鍛錬は必要なんです。でそういう意味で言うとドリルとかね、あれトレーニングは必要なんです。読み書きその場は必要なんです。あれ基礎がないとやっぱり何言ってもできませんから。ただ最後の最後でその一郎みたいなですね、一流選手とまあ一流じゃない選手を分ける境界では何かっていうか、これはやっぱり抑制を外せるっていうか、その自然体で、つまり何かやろうと思って硬くなってる人ってダメなんですよね。いわゆる一郎だったら自然体っていうんでしょうか。ああいうことが非常に難しいんだけども、その抑制さえ外しちゃえば、あとは勝手に脳がやってくれるもの、創造性っていうのは。あの、これ別に何歳になっても遅くないんですよ。僕あの、ボケ防止のためにね、ドリルやるっていう本が売れてるでしょ。あれ僕見ててね、まあ別に邪魔にはならないっていうかね、あの害にはならないと思うんですよ、ドリルやっても。それはだって朝のラジオ体操やっても別に健康に悪いはずないですから。で僕はちょっと痛々しく感じるのは、まず例えば自分の両親、今60代後半ですが、がドリルやってる姿ってあんまり見たくないですね。その老後の楽し、まあね、本当に大切な時期をね、京都に行ってあの紅葉のお寺さん見てね、美味しいものを食べてもらいたいとは思うけど、毎朝お前ボケ防止のためにこれ20分取り組みやるよと俺は言いたくない。それからもう一つ重要な問題があってですね、あのそういうこ、つまりドリル言ったら典型的なその産業社会でのメタファーですよ。つまり効率よく多くのものを作るっていうのはね。でも今先ほど申し上げましたように、今の人間に求められているものはそういうことじゃないんですよ。創造性とかね、そういうことこそが求められていて、しかもそれは別になんかその経済的なシステムの要請っていうわけじゃなくて、そういうふうに生きた方が楽しいってことなんですよ。なんかその生きていく上で、であの埼玉にですね、丸木美術館っていうのがありまして、あの丸木夫妻っていうのがその原爆の絵を描いて非常に有名になったんですけども、その丸木美術館に私行った時にですね、実は最も感銘を受けた絵というのが、その丸木夫妻のお母様がですね、確か70歳かなんかを超えて、今までその絵筆を生涯撮ったことなかったのに、70歳を超えてまあ描き始めた絵っていうやつなんですね。これは本当に素晴らしくて、まあその少女が描くようなお花とかね、猫とか、すごく素朴な絵なんですけども、やっぱり心打たれますね。ひょっとしたら後世の評価としては丸木夫妻のその原爆の絵よりも高くなるんじゃないかってぐらい素晴らしい絵でしたね。で、僕はその例えばその退職後ね、余生をの生き方を考えるときに、ドリルをやるよりね、その丸木夫妻の 母親が突然絵を描き始めてそんな素晴らしいものを描いてしまったっていう、こっちの方が僕はよっぽどなんか脳の働かせ方としては本筋に近いしね。あのつまり脳の本質ってのはそこにあるっていうのはこれもうコンセンサスですからね、国際的な。どうも日本だけゲーム脳とかテレビ脳とかあるいはドリルのことを、まあこれ一種の危機感が来てると思うんですけど、一種の保守主義っていうかですね、解雇主義がまあ蔓延してますけども、あれはちょっと世界的なに見た研究のトレンドとは随分違いますね。脳の研究のトレンドとしてはやっぱりその今の脳の研究のトレンドで最も重要な問題、興味を持っている問題っていうのはまさにその創造性の問題でありまして、例えば大江健三郎さんね、彼があと小説何作書くか分かんないけど、その小説何書こうかと思っていろんな文学読んだり自分の人生振り返ったりして苦闘してる姿が美しいけど、大江健三郎が俺もちょっとボケるの心配だからってですね、毎日毎日ドリルやり始めたらちょっとこれは不気味というか厳しいものがあります、そういう姿には。で、僕はそれは別に大江健三郎みたいな有名人だけじゃなくてみんなそうだと思いますよ。どんな人だってそういう人にしかない可能性があるし、ユニークなパーソナリティがあるし、そんなその世間の評価とかね、そんなことどうでもいいじゃないですか。つまり一郎が偉いのはそこでしょ。世間が何を言おうと彼は自分の中の、まあ、直感っていうかな、自分の中の美意識に従って自己鍛錬を続けていったわけですよね。しかもそれはそのパワーヒッター全盛の現代において筋肉をですね使ってホームランを打ちまくるっていうようなことではなくて、セオリーから言えば全くその誰も見向きもしないようなですね、貧弱な体を使ってあのようなスタイルを生み出したわけですよね。あの正解に至る道ってのは一つじゃないんですよ。これもその脳科学における非常に重要な問題で、あのこれもですね、だからお伝えしたこといっぱいあるんですけど、つまり利点っていうか自分誰かの長所っていうのは同時に欠点にもなり得るってことです。逆に言えば誰かの欠点っていうのは同時に長所になり得るってことです。つまり我々の脳っていうのは単純にそれで横並びして用意どんでですね、順位をつけられるような単純なもんじゃないってことです。つまりある人の脳が何か能力を欠いてたとしますよね。だけどそういう場合でもですね、あのその人が一生懸命生きてその脳欠る欠点をですね補うようなやり方を編み出したら、それが世界でオンリーワンの何かにつながる可能性ってのは常にある。つまり、価値があるものを見出すための道筋ってのは一つじゃない。これがその工業製品とかそういう企画品とは違うところなんですね。脳の我々はその一人一人のやり方があるはずなんです。その誰にも真似できないような、別にあのこういうふうにやると一番いいよって教えてもらう筋合いはないわけです。有名な例ですと、アインシュタインっていうのはですね、あの相対性理論、まあ、で科学に革命を起こした人です。まあ、もう本当にニュートン以来の最大の天才科学者ですけども、彼は今日の診断基準でいうと学習障害と、まあ、診断されると言われているわけですね。5歳ぐらいまで言葉が喋れなかったと、あんまり。で、その松坂信夫さんという京大の先生がその天才はいかに作られるかって本を書いてるんですが、まあ松坂さんをはじめ多くの人がアインシュタインは学習障害であるにもかかわらず天才になったんじゃないと考えてるんですよね。学習障害であったからこそ天才になったと。つまり普通のその何でもスイスイ行けるような子供だったらですね、立ち止まらなかったような問題に立ち止まり、もう器用な子だったらあっという間に通り過ぎてしまった問題にしつこく取り組んだってことです。その結果人の歴史を変えるようなその大発見をしたわけです。ですからアインシュタインとかイチローなんていうのはまあ特殊な例っていうかね、まあ特殊な例ですねもちろん。だけどそれは別にどんな人にも当てはまることなんですよ。でその時に、正解はないって申し上げましたけども、でもね、自分にとっての正解っていうか、こっちの方なんじゃないかと決めるのは、これも直感でしかないんですよね。で、現代というのは、その直感に寄り添うっていうのが、自分の直感を信じるってことが、徐々にその、難しくなっている時代でもあるわけです。ですから、その、 なぜかといえば、その外からどんどんどんどん情報が来て、その情報になんかとらわれてしまうっていう機会があまりにも多いわけですから、でその中でどのようにその自分の直感力を鍛えるかっていうのがですね、やっぱりこれは本質的な問題、何歳でも本質的な問題だと思います。つまり丸木さんのおばあさんみたいな例もあるわけですから、何歳でも遅いってことはないんですよ、これは本当に。そんな人間のことに合わじゃないです。で最後にですね、残りの時間を使って、そのとは言いながら外の世界にも目を向けることも大切だというお話をして終わりにしたいと思うんですが、人間の脳というのはですね、基本的になんかそのオープンなシステムなんですね。オープンでダイナミックなシステムというのがの人間の脳の最大の、特徴であります。脳っていうのは常にその外界とやり取り、情報やり取りしてですね、いないとまともに働かないんですよ。有名な実験で感覚遮断の実験というのがありまして、自分のですね、体重ってか比重が自分と同じ食塩水の中に浮かんでタンクの中に入って、音も光も何も聞こえないようにするんですね。つまり通常だったらある環境からの感覚入力を遮断してしまうっていう実験がある。その時人間の脳はどうなっちゃうかっていうと、どんな人でも幻覚を見ます。つまりありえないものを見てしまったり、ありえないものを聞いたりしてしまう。しかもですよ、それがその夢とかそういうんじゃなくて、もっとリアルな、本当にその場にですね、何かがあるような感覚が生じてしまいます。そういう感覚遮断の実験というのがあるわけですね。でこれは非常によく知られた科学的な事実なんですけれども、それぐらい人間の脳っていうのはインプットを必要とするってことです。外界からインプットがなかったら自分で作り出そうとするんですよ。それぐらい、町売りの少女じゃないですけどね、何かあれば自分で作っちゃうっていう、そういう性質を人間の脳は持っているわけであります。でですね、そのようなことがあるので、直感を信じるって言っても時にはそれが危険なこともあるわけですね。つまり自分の直感だけを信じているとすごく大切な何かを見逃しちゃう、見落としちゃうっていう可能性があるわけです。でこれも最近その科学的に興味を持って研究する人が増えてきたんですけども、セレンディピティっていう言葉があります。セレンディピティっていうのはですね、偶然幸運に出会う能力、偶然ですね、幸運に出会う能力と言われている能力です。これ女性週刊誌などでちょっとですね、素敵な彼に会うにはどうすればいいかみたいな、そういう形で取り上げられることも多いんですけども、実は真面目に関心を持っている脳科学者も多い。でどういうことかというとですね、我々日常の中でもう無数の情報に接しているはずですよね。もう一日に自分が接する情報だけでもこれもう数限りなくあるわけですね。でその中で上手い人というのは、そういうなんか情報の断片から自分の人生にとって大切な何かをつかみ取ることができるわけですけれども、あんまりそれがうまくできない人っていうのは、せっかく宝物のようなね、なんか出会いとかそういうものがあるのに、それを見逃してしまうわけです。で、これはまさに、脳の働きの問題なんですね。で、一番最初にその記憶の話を申し上げましたけれども、記憶の編集力ってのは何なのかっていう話はその時はいたしませんでしたが、実はこれ基本的に無意識っていうか感情の働きなんですね。つまり皆さん、いくらですね、記憶を編集すると言ってても、自分で編集過程をコントロールしてる人絶対ないと思うんですよ、ね、実際には我々無意識のうちに常日頃の経験の中で記憶を編集しているわけです。そうなるとその記憶の編集の過程で新しい意味が見出せるかどうかっていうのは、これはセレンティピティの問題になるわけですね。皆さん振り返ってみればお分かりだと思うんですけど、なんか思いついた時とかね、あ、そうかって思った時って、これ何の脈絡もなく来ることが多いですよね。散歩している時だとか。で、それは要するに 偶然そういうものに出会う能力の問題になるわけです。じゃあ そのセレンディピティとかね、記憶の編集力を鍛えるにはどうすればいいかっていう問題になるわけですけども、そのための処方箋としては、まあ、大きく、まあ、3つぐらいに分かれるかと思うんですね。やっぱり一つはこれはいろんな人が言ってることですけど、実際に経験してみるってことの大切さですよね。やっぱり脳っていうのはオープンダイナミカルシステムですから、実際に経験しないと分かんないことっていうのはいっぱいあるんですよ。これ妙な話なんですけどね、自分が考えてることであって実際に出してみて自分で見ないと分からないはずなんです。つまりですね、私よく言うんですけど、文章を書く自分と文章を読む自分は別の自分なんですよ。だから自分の例えば日記とか書かれる方は、日記を書いてる時の自分とね、その自分が書いた日記を読んでる時の自分ってのは違う。我々の脳はですね、自分の脳の中にある情報でさえ一度環境に出力して改めて感覚入力で取り入れないと情報のループが閉じないようになってるんですね。ですから自分が思ったことを文章にしてみるとか、そういうことの大切さはそこにあるわけです。どうせ自分で考えてることなんだから、そんなこと文章で書かなくても分かってるよって思いがちですけど、そうではないんです。人間の脳は基本的にどんな情報も一度外に出してみないと情報のループが完結しないように、もうこれもシステム設計上っていうかできてるんですよね。ということで一番目に重要なことっていうのは、いろんなものと接することですね。なるべく生き生きした好奇心を持ってってことですね。で、2番目に重要なことはですね、やっぱり身体の問題なんですよ。体で別にこれは腕立て伏せやるとかですね、そういうことではないんですけれども、体はやっぱり脳にとって非常に重要な、環境です。と申しますのは、先ほど感情のシステムというのが、大切だという話をずっとしてきましたけれども、感情のシステムに最も大きな影響を与える要素の一つが体、身体なんですね。よく内臓感覚って我々言いまして、内臓、我々実は心臓とかですね、胃とか、そういう内臓からいろんな神経が脳の感情のシステムのところに行ってるんです。ですから、目を閉じて、耳を、何も聞こえないような状況でも、実は自分の身体からの奥深くからの情報というのは常に脳に行っております。で、実はそのようなものが私たちの直感とか創造性をね、支えているという説が非常に有力に唱えられております。内臓感覚がそういう感情のシステムの、ために重要であると。ということは体を鍛えるといっても、単に筋肉をですね、強くするとかそういうことではなくて、脳とのコミュニケーションにおいて体を鍛えるっていうんですかね。常に自分の身体というか、自分がどういうことを感じているかってことを、モニターするっていうか、自分に対する気づきの能力を高めるっていうようなことですね。これ意外となんかに現代人は忘れちゃってるんですよ。そういうことをですね、高めるということが、セレンディピティというか記憶の編集力を高める上で非常に重要なポイントになると思います。で、最後もう一つ重要なことはですね、ある種の余裕、ゆとりなんですね。というのは、おそらくですね、皆さん一日暮らしていて、ふっとなんか感じっていうかな、何かが気になるとかね、何かがなんか自分の中で今立ち上がったみたいな感じが起こることってのは何回もあると思うんですよ。10回とかね、20回とかね。でもその時にですね、目の前の仕事が忙しいと、そこになかなか注意を向けないんですよね。実は脳の中ではですね、何か注目すべきことが起こった時に警報を出してくれる場所っていうのがあることが分かってるんです。それはその前頭葉と情動のシステム、大脳皮質の下側にある情動のシステムを結ぶ中継点みたいなところにあるわけですけども、ご存知のようにその前頭葉、前頭前野っていうのは自我の中枢って言われてて、私っていう感覚はそこで作られてるわけですけども、その司令塔みたいなところとですね、感情のシステムを司っているところのちょうど中間にあるところが、今ちょっと面白いことが起こってますよっていう警報を出してくれるわけですね。その面白いことっていうのは必ずしも外にあるものだけじゃなくて、自分の中で起こっている何か心の動きみたいなものに対する警報を出してくれると。で、もし余裕があれば、その警報を受けた前頭葉がですね、脳のいろんなところに指令を出して、今こういう面白いことがあるから ちょっとこれについて考えてみてくれっていうような指令を出すわけですね。で、もしその取っかかりに十分その時間を与えれば、いろんなことに気づいたりとか、ひょっとしたら世紀の大発明とかですね、世紀の大発見につながるようなことがあるかもしれないのに、忙しい心に余裕がないと、そのせっかくの警報を無視してね、過ぎちゃうわけでしょ。で、そういうことを考えて、だから要するに3番目の問題っていうのは、そういうなんか脳の中で面白いことが思いついたときにですね、それに十分な考える時間を与えるゆとりが必要とか、これはもう絶対に間違いないことなんですね。で、この最後の問題はですね、実はその脳を考える上で、最もその重要なテーマの一つであります。意識と無意識の関係なんです。これが実はですね、私たちがその自分の脳をうまく使っていく上で最も難しいことの一つなんですね。よく分かっちゃいるけどやめられないっていうのはまさにこの問題なんであって、意識で分かってるけどその無意識があることを拒絶するとかね、そういうことがあるとなかなかうまくいかないわけですね。で、この問題は実は記憶の問題にまた戻っていくんですよ。というのは我々記憶っていうとですね、思い出せることだから記憶だと思ってますよね。でもそうじゃないんです。我々の記憶っていうのはほとんどのものが思い出せないもの、思い出せない記憶ほど重要なものはないんです。ですから時々切なくなりますよね。例えば自分の親とね暮らした時の記憶で、例えば6歳までの記憶でね、思い出せるものがいくつあるか、これはそんなないでしょ。だけどそういう思い出せるものだけが記憶じゃないんですよ。つまり親と過ごしたものすごく長い時間の中で、もう有形無形のなんか体験を脳は蓄積しているわけです。で、そのような思い出せない記憶がその広大な無意識として我々の、現在の意識を支えているわけですね。ですからその実は想像するっていうと、未来に向かって何か新しいものを作り出すっていうことに思いがちなんですけども、そうではないんですね。これ脳科学的な視点から見るとですね、その過去に体験した思い出すことさえもできない膨大なその記憶、無意識の記憶があるからこそ創造性っていうのが発揮できる。ある意味ではその過去を大切にするっていうんですかね、自分が今まで経験してきたことを大切にするっていうことが、それだけ聞くとなんか過去を振り返ってなんか後ろ向きのような気がしますけども、それが最もそのなんていうか創造的に生きるっていうことにつながることなんですね。本当に私自身も自分が今まで経験したことの痕跡がですね、自分の脳の中にあるって考えたときに驚きますね。やっぱり思い出せないことでいろいろ自分が今影響を受けていることがあるんだろうなということは、時々そういう記憶が蘇ってたまたま蘇ってきたときにびっくりしますよね。ですから人間年を取っていくとですね、だんだんそのいろいろ思い出すべきことが多くなってくるわけですけども、そのよく思い出すっていうことは実はその自分の無意識を大切にすることでね、自分の感情のシステムを大切にすること でそれはその必ずしも後ろ向き の行為ではないっていうことです。それは実はそのイギリスの有名な数学者のペンローズっていう人も言ってることなんですが、想像することは思い出すことに似てると。何か考えていて答えがもうちょっとで出そうなんだけどなって考えてる時の様子は、ちょうどなんかど忘れしちゃった人の名前を思い出そうとしていることに似てるっていうことをペンローズが言ってるんですが、ここには非常に重要なその僕は問題が隠されていると思うんですね。ですから今日のお話をまとめさせていただければ、最初その IT の発達による情報の洪水の中で我々の脳が悲鳴を上げてるっていうことから、お話を始めさせていただいたんですけども、広い意味でそういう情報化社会になる前の人間の生活はどういうことだったのかなってことを思い出す。僕子供の時かろうじてね、自分の近くの川で清流で足が切れるような清流の中でタナゴとか追いかけたっていう時代があったんですよ。今はもうドブ川ですけどね。で、そういうなんか こうなっちゃうね、世の中がこうなっちゃう前にどういう生活を人間が送っていたかなってことを思い出すっていうことが、実はその、これからですね、情報化社会をよりよく創造的に生きるってことにつながるんじゃないかっていうことを、まあ、申し上げて、一応私のお話は応援したいと思います。どうもありがとうございました。でご質問とかありますか？はい、
何かまだ、ご質問の時間を取っていただきましたので、何かありましたら挙手の方お願いします。
はい、脳科学をやっておられるというという話を聞いててね、
はい、
僕はむしろフロイドとかね、
はい、
ユングなんかの精神分析のことを思い出したんですけどね、
はい、
だからそういう無意識ので抑圧されたものを大事にしなきゃあかんし、それから先生の話で僕非常に面白いと思ったのは直感ですね、
うん、
ですね、脳科学をやっておられる人がそういう知能のことばっかりじゃなくて、その感情が大切なんだと、そしてその中でその特に直感がこの大事だと、これは僕も非常に納得できるんですけども、その直感っていうのとがそのやっぱりそういう脳科学とそれからそういう感情とつなぐそのそういう役目を果たしているのかどうか、その辺ちょっと先生お聞きしたい。
はい、ありがとうございます。ご指摘の通り、一昔前は脳科学っていうのはちょっとコンピューターのような感じで脳を捉えたところがあるんですけど、本当にここ10年で変わったんです。ですからフロイトとかユングが扱っていたような無意識の問題とかですね、情動システムの問題、感情の問題とかが最も中心的で大切なテーマになってまいりました。で例えばですね、2002年にノーベル経済学賞を受賞したカーネマンという人がいて、カーネマンはまさにその今申し上げた、判断とか直感の問題を経済学で扱って、ノーベル賞をもらったんですけども、それをですね、今日申し上げたようなその脳の情動の感情のシステムとの働きと結びつけて、その神経経済学っていう新しい分野が生まれたりしてるんですね。ですから、そのような形で必ずしもフロイトが言ったこととイコール同じではないんですけれども、まあ現代の新しい衣をまとった形でそういう考え方が今非常に力を勢いを得てるっていうことだと思いますね。はい、あちらの方かな。
はい、コミュニケーションの中のそういう創造力ということを、まあ、ちょっとこの頭に、よぎったのはテレパシーなんですか、
はい、
テレパシーというのはあるのかどうないのかも分かりませんけど、例えば感情とかそういうのが、まあ、そういうそのこう何かわけのわからないそのコミュニケーション手段、まあ、テレパシーみたいな形でですね、なんかもう話してることに段がおかしくなっていきますけども、
はい、
例えば人間がですね、長い間そのコミュニケーションがないと、そういう自分でいろんな妄想を作って、それでそう、そういうふうなその、能力を持っていると。でなんか昔その戦争でその離れたところの人をこうそのテレパシーというのをですね、いろいろ研究するようなことがあって、でそういうものがあったとかないとかって言われて、それから、まあ、ちょっと話は飛ぶんですけど、例えば超能力ですね。で先生情報力が増えて、でだんだんその人間創造力がまあ私はこの下がってきたというふうに感じてるんですけど、例えば昔いろんな超能力のある人は昔はやっぱりそのいろんな超能力があったんだけど、こう文明がだんだん進化してそういうものはだんだんなくなってきた、まあ、そういうようなふうにこういろいろ考えていくと、なんかこう複雑な気持ちになってくるんですけど、何か先生それに関連するようなことを。
はい、なんとなくご質問の趣旨は分かるんですね。 私は科学者としてはテレパシーとか超能力はまあ存在しないという立場を取らざるを得ないというか、それは証拠に基づいているんですけど、ただですね、世の中にそういう不思議なことがあると思っている人と、そんなことはない、全く合理的な世の中だって思っている人が、どっちが創造的かというと、実はあると思っている人の方が創造的であって、これは特にアーティストとか作家とか、あるいは面白いことにエンジニアなんかもそうなんですよ。あのエンジニアってのは自然法則を無視しては作れないはずなんだけど、そういうことを言ってる人の方がすごいものを作りますね。でそういう意味で言うと、やっぱりそういうこと、そういうなんか不思議なものがね、世の中にあるってことを信じてる人の方が結果として創造的であるっていうのが、どうも経験事実としてあるってことですね。もう一つ申し上げると、その今日は申し上げなかったんですけど、その統合失調症みたいな、昔で言うと分裂病と言われて、ああいうなんかその精神疾患の方がどのような社会的な役割を担わされてるかっていう問題があるんですね。で、あのフーコーが感覚の歴史とかそういうもので、まあ、問題にしたように、つまり近代っていうのはそういう人たちをまあ隔離して病院に閉じ込めるとかね、そういうことで成り立ってきたんですよ。ご存知のように、沖縄なんかだとユタとか行って、おそらく東京にいたら統合失調症として治療対象になるような女性が、そのある種の社会的な役割を与えられて、その、まあ、いたこみたいなことをやってるわけですね。でそれ別にオカルトでも何でもなくて、そういう、まあ、生き方っていうか生活のスタイルを選んでて、そこに生まれてくるなんかすごく豊かな世界もあるわけなので、ですからその、早稲田の大月さんみたいにガチガチに否定する人っていうのは、なんか大切な可能性を潰しちゃってることは間違いないと思うんです。ただ一番最初に申し上げたように、科学的な視点から見れば、やはりそのテレパシーみたいなものはないと思わざるを得ないんですね。でここからが重要なんですけど、科学的に言うとこうだっていう知識と、でそういうものに対してどういう態度を取るかっていうのはまた別問題なんですね。と考えれば、あの別にそういう不思議なことが世の中にある、でそれは俺にとっては重要なことだっていうことは全然問題僕はないと思いますね。脳の働きっていうか脳の使い方として、というふうに私は整理して考えておりますが。
この話を聞いてちょっと思ったのが、コンピューター上にですね、人の心というのは再現できると思いますかということをちょっと聞きたかったんですけども、どうでしょうか。
はい、あのそれは一番最初に申し上げたそのデジタル情報と脳の違いっていうのは、そこにまさに僕は合うと思ってまして、デジタル情報ってのはご存知のようにコピーが簡単にできますが、人間のその心っていうのは非常にコピーが難しいですね、事実として。ですから、そういうことができると考えている研究者もいますけれども、私の立場は、できないだろうと。そこにあの人間のそのかけがえのなさが僕はあるんじゃないかなと思っています。ですから、あのやっぱりコピーっていうか複製、再現するっていう発想そのものがですね、やっぱりそのデジタル情報っていうか、まあ学生さんだからご存知かもしれませんけど、アラン・チューリングっていう数学者がコンピューターのモデルを考えたわけですけど、それ以来のその計算する機械の、まあ、モデルに特されてるんじゃないかな。人間の脳っていうのは随分それとは違った働きをしてるんじゃないかなと私は思いますが、はい、なんかお考えありますか。あ、もうちょっと言うと、三崎薫さんっていうのは知ってます？あのデジタル情報で全部自分の生涯の記憶をね、あのそういうデジタルアーカイブにしちゃおうっていう人がいるんです。日記とかね、あの東京でなんかそういう変なことやってる人がいるんですけども、でもね、それ変でしょ。だってあなたの例えば人生の記憶を全部デジタル情報で蓄積したら、それはあなたと一緒ですかって言ったら、それはなんか違うような気がしませんか。
そうです
ね。はい、ということで、あの、あ、もっと何かあったら、はい、ですか。
他に、
あの看護教育を30年やってるんですけれども、
はい、
脳の働きについて、脳の不思議さについて、こうある程度勉強させていただいたんですけれども、
はい、
看護を行う上で大切なことっていうと2つありまして、あの直感力とそれから経験っていうふうに、ずっとあの我々はそういうふうにして、あの指導してきたわけなんですけれども、 感性を豊かにするためにっていうことで今のお話の中であったと思うんですけど、もう一度その辺をあの直感力イコール感性を豊かにするということでよろしいのでしょうか。そしてそのためにはあのどういうふうにしてその努力したらいいかっていうのをもう一度おさらいの意味で教えてください。お願いします。
これは本当に難しい問題です。あの知識とは違うっていうことなんですよね。だからこれは王道は本当になくて、実際に体験して考えて、あとねやっぱり悩む迷うってことが重要なんじゃないかと僕は思うんですよね。あの迷いとか悩みっていうのはこれあのどっちかというと否定的な感情だと思われてますけど、感情の中で、まあ、怒りなんかもそうですけど理由がなくてある感情ってのはないんですよね。やっぱりその感性を育むためにはそういう迷うとかね、惑うとか悩むとかそういう否定的な感情もちゃんと付き合ってやるということが、その感情のエコロジーっていうんですかね、あの感情の喜び組じゃないけど、その熱帯雨林倒して全部サトウキビ植えちゃったような感情では困るわけで、いろんな感情がその豊かに森を茂らしてるっていうのは、そのようなことがあの僕はやっぱ感性育てるというのは大切だと思って、自分の経験を振り返ってもですね、その後悔だとか失望だとかそういう否定的な感情と思われるようなものを殺虫剤みたいに全部バーって消しちゃうんじゃなくて、そういうものとうまく付き合うっていうことがやっぱりその感性を育むで、案外その見落とされてる点じゃないかと。で、僕はあの看護の現場あまり専門的にはご存知あの存じ上げませんけども、おそらくそういうことってのはあの実際にの問題としてね、そう否定的な感情とどう向き合うかっていうのはかなり重要なことになってんじゃないかというふうに想像いたしますが、そのような面からも今申し上げたようなことっていうのがあの大切なんじゃないかと思います。あ、はい。あ、こちらの方。あ、はい。
あの、物の話とちょっと外れるんですけど、はい、あの人間のあの男女差、男女の比率ですね。これあの遺伝的なものとかがあって確率的な考え方ではないとできないと思うんですけども、それでもあの大体1対1になってますけど、これはどう考えたらよろしいんでしょうか。
はい、確かに脳の話がいいですね。もうちょっとあのご質問のご意図っていうか、本当はもっと男女比が違っててもいいんじゃないかってことですか。
もうちょっとあのグローバルなそういうあの作用というか、そういうものが働くからあの1対1になるんじゃないかと思うんですけども、だって人間 その個体だけで考えてみますと、まあ遺伝的なものがかなり強く作用しますから、あのかなりばらつきというか、常に1対1というのはいろんな要因によってかなりばらつきが出てくると思うんですけども、ですから個体を超えた何か作用があるんじゃないかと思うんですけども、
はい、あの男女比の問題というのはあの進化生物学の問題になって しまいますね。で、あの昆虫とかそういうのを見るとやっぱりオスとメスの比が必ずしも1対1じゃないものってのはまああるわけですけれども、これは難しい話だな。あのですね、おそらくその人間が猿から進化してくる中で取ってきたその繁殖のパターンっていうんですかね、オスとメスがどのようにしてその子供を作るかっていうことが、その男女比を生物学的に決定してきたんだと思います。ちょっと今、せっかくですから、もう一つよく聞かれるご質問で、その、男と女の脳には差があるのかっていう問題も聞かれるので、ちょっとそのことをあのお答えしたいんですけど、あのちょうど今週号の、私、その読売ウィークリーっていう雑誌で連載してまして、今週号、月曜日に発売される後で、その調査問題を取り上げまして、あの男女の脳の差っていうのは探せばいくらでも出てくるんですけども、ただ僕その態度としては、男女にも男のできることは全部できるし、男のにも女ができることは全部できるっていう態度を取るのが正しいと思ってまして、それはなぜかというと、先ほど申し上げたあの人間の脳の使い方にはいろんなやり方があって、たとえ差があっても同じことができるかどうかはできないというふうに決定づけることはできないということなんですね。で、この点においてはあの私に非常に強く印象に残ったのが米長邦雄さんの言葉でね、あの将棋の名人の人です。あの人がその 将棋の世界ってのはご存知のように男と女の棋戦ってのは違って、女流名人とか女流なんとかってのは別にいて、普通に考えると女は男よりも将棋ダメなんじゃないかと思うんだけど、米長さんが僕は偉いなと思ったのは、彼はその林葉直子っていうね方について、彼女はその元弟子なんですけどね、林葉直子さんは。彼女は男と争っても名人を取るぐらいの素質があったと思いますと言い切ったんですね、あの時ね。で、僕はそれは非常に立派な態度だなと思って、つまり男女の能差っていうのは、あの使い方が間違われるとね、その性差別の問題になるわけですけども、先ほどあのテレパシーのご質問もそうなんですけど、科学的な知識とですね、そのことについてどういう態度を取るかっていう問題は別なんですね、これは。ですから、その、男女の脳の差は別に探せばあるんですよ、それは。だけど、だからといって、例えばじゃあ女には女の役割があるとかね、男には男の役割があるっていうような話に持っていってしまうと、それは、その、態度として間違ってるんだと思うんですね。そういう意味で僕は米長さんは、本当は何考えてるか分かんないですよ、米長さんだって。だって将棋って本当にそんな厳しい世界ですからね。で、米長さん自身はそれで名人位まで行った、本当にその将棋の世界で頂点極めた人ですけど、だけど、言葉で出てきたのは、女も変わらないっていう言葉でしたね。僕はあれ非常に感銘を受けましたけども、ちょっと質問をうまくはぐらかして、よろしいですかね。
そういうもう一つの言葉と、はい、あの人間にはその、脳というのは独立してますから多様性というありますよね。いろんな、外界からの信号を、受け入れて、その時にあの人間の脳は、まあ、別々いろいろ作用が違うと思うんですけども、ただそれでも何ていうか同じものをこう同じ意識というかね、そういうものがどっかにあるじゃないかと思うんですけども、それはどうなんでしょうか。共通したような何かが背景にあるっていうふうに思ってるんですけども、それはどう。
一貫してなんかそのグローバルな共通のなんか興味があってらっしゃるとかですね、あるかもしれないですね、それ。ただその近代科学のなんていうんですか、大前提っていうのは近接相互作用の原理って言って、その近いもの同士が相互作用し合うっていうのが大前提なんで、そのグローバルになってるそういうものを、もしご関心があるんでしたら、例えばあの何でしょう、共競馬の理論っていうのがあったりするんですけどね、あのつまり世界のどこかで何か起こると似たようなことが起こるっていうのは、ああいう考え方ですけども、あれは基本的には科学的にはやっぱり否定されています。あのよく言う101匹目の猿っていう話も、科学的にはあれは、あの船幸男さんが好きな話ですけども、あれも科学的には否定されています。ただ先ほどから申し上げてますように、科学的には否定されてるからといって、そういう考え方をが自分にとって大切だっていう人がいたときに、お前はそれは科学的に間違ってるよっていうことはおそらく間違っていて、そういうふうに考え、そういうものを信じることで何か生み出されることがあるかもしれないです。ですからもしそういうことをにご関心があるんでしたら、そういうことをまあ大切に生きていらっしゃれば、なんかそこから生み出されるかもしれないですよね、とは思います。
はい、もう時間が来てますので、最後に
あのいろんな脳の話についてあのいろいろまた思い出されることでね、考えさせることもありましたけども、あの初めのお話の中で情報量と時間についてコンピューターをこう並べさせるのはあるんですけども、人間をいろんな環境に順応するっていうのはね、対応しやすい人間だというのは聞いておるんですけども、あの小さい時からの脳はずっと成長してきますけど、ある一定になったら成長はしない、止まるというか、というのもあの人間の体とそれにあの対応しきれないためにその止まってしまうようなことを話を聞いてるんですけども、だんだん環境に順応していけば、あの幾分なりでもこう上の方にこう斜め線に、ね、上がっていくんじゃないかと思いますけれども、
僕もその通りだと思います。ですからあの今ちょっと情報洪水でアップアップしてますけども、必ず人間の脳はこれに対応するやり方を身につけるんだことで、私ちょっと今日全然その話しなかったことに気がついたんですけど、私の本来のその専門っていうか、まあ、それはクオリアっていうもので、まあ、質感、感覚ですよね。感覚の中の質の問題を扱っているわけでして、で、それはあの、デジタル情報とはかなり様子が違うんですよね。私たちが意識する情報っていうのは必ず質がありますよね。赤い色でもそうだし。あの、小説を読んだ時の読後感も、 別にテキストデータっていう形で我々小説読むわけじゃなくて、だから世界の中心大を叫ぶだったら、その小説にしかないなんか感覚があって、まあ、それを行為っていうわけですね。ですからその、人間の脳が先ほどもおっしゃったその成長していくんじゃないかっていうことを考える上で大切な問題がそのクオリアの問題で、データ情報だとどうしてもいくつって数えられるものだけど、クオリアってのは数えられないものなんですよね。赤い色っていくつって言われても赤い色がいくつかってのは分かんないわけで、ですからそこにちょっと人間の脳がこれからこの新しい環境の中でより今成長を続けていく、成長ってのは必ずしも数で測れる成長ではなくてですね、質的な成長だと思うんですけども、そういう成長を続けていく、まあ、ヒントがあると思っているんです。 ですからおそらく鍵になるのはいろんな情報を単にその情報として捉えるんじゃなくて、まさに感動して、ね、心を動かされてっていう形でそのなんていうか感覚的なものに結びつけていくっていうようなことがおそらく鍵になるんじゃないかなと思っております。ご質問はどうなんですかね。なんかもう一言ぐらいありそうですね。いいですか。よろしいですか。はい。
それでは時間も、来てますので、これで茂木先生の講義を終わりたいと思います。茂木先生の講義では脳科学の範囲を超えまして、これからの人生を楽しむ。楽しみ方みたいなのを、伺ったような気がします。本当にありがとうございました。最後に一度お願いします。